そうですね、あの建築ラジオ の、 あのメインのメンバーの側からもですね、お話をいただきたいと思うので、最初からいる倉方さんから、あのなんかいや、あの別にあのどうというあれではないんですけど、あの全部聞いてらっしゃるのでお願いします。
倉方でございます。あのそうですね、まああのなんだろう、まあ、さっきあの坂内さんがまあ、問題がない状態にして、まあ、本にしたっていう話をされて、まあ、あの確かに、まあ、今の世の中ってこうなんか問題がない状態のものであふれかえってるっていうのがある意味でこう現代社会だと思うんですよね。なんかまあ建築ラジオ始めた 7,8 年前と比べてもなんかもう全てが問題がないっていう状態にしないとなんかいけないんじゃないかみたいな、そういう圧力っていうのはまあ結構ここしちゃってるのがなんか高まってる気がする。だから要するになんかこうね、文明も問題がない、別に良くなくてもいいんだけど問題がない状態っていうのがあって、あとなんかこう例えばなんか人の経歴とかプロフィールもなんか問題がない状態、なんか学生のこう SNS の発言なんかも後で補足されちゃうようなものは問題がない状態じゃないといけないっていうような、なんかこう全て世の中問題がない状態が才能だみたいな感じに、まあ、一見すると今の社会ってこう見えちゃうんですけど、でも一方でむしろもっとまあ個人で勝手にやっちゃうっていう領域もここ7年ですごい増えてると思うんですよね。だから横浜さんのそのファブカフェなんてまさにその典型で、まあ、それはまあ実際にこう 3D プリンター使って実際にも作れちゃうと、まあ、待たない、こっちから作ったものを探すとか待つとかじゃなくて、まあ、こっちからもやっちゃうっていうことがあるんですけど、ただまあ先ほどお話しいただいたように、そのもうもっと先の目的っていうのは実際もう自分で動いちゃうというか、いろんな人とつながったり、スモールビジネスを始めたりいろんなところに展開したりとかいうことをもう待ってないでコミュニケーション、あ、そのコミュニティの場にしてそこから動いちゃうっていうことがあるんですね。だから、ね、なんか一見するとこう問題がない状態を要求する社会っていうのがなんか何となく目につくようだけれども、実際にはそこでここ最近進んでるのはもう実際に作ってみるとか、やってみるとか、こう動いてみるとか、そういうことなんですね。そう思うと建築ラジオっていうのはまさにそっちのこう裏、まあ、裏じゃなくて本当に僕は表だと思うんですけども、なんかその問題がないように見える社会の裏側にあるそのやってみるとか動いてみるとか作ってみるっていうのをの側をなんかこう応援するというか、そっち面白いんだよっていうメディアだったんじゃないかなっていうことがなんとなく今4方の話を聞くと改めて思うんですよ。つまり、まあ、やってみたいですね。さっき坂内さん言われて、まあ、本当にこれ、ね、音声のこれ1個あればできちゃってやってみれちゃうとか、だからまあ本当にだからそういうのは喋ってみるんですよ。喋ってみる、なんかそれも問題があるかないか分かんないけど、とりあえず喋ってみようっていうことがなんか建築ラジオの最初からあった初心のような感じがあって、そうすると何が面白いかっていうと、なんかこう一見波風が立たないようなもので綺麗に整頓されたようなものに見える社会は実は結構成り行きでできてたり、実際に動いてみたりやってみちゃったりすると面白いことに展開していくっていうのが、まあ、杉浦先生のああいった場を実際に作っているんですけども、そこもね、ああやってまあオノマトペでやると次にこういう展開やってみようとか、まず動き出しちゃうとまた次がやりたくなってくるとか見えてくる。そうすると都市っていう一見問題がなくできているような思うものの裏にあんな楽しいものが潜んでるんだっていうことが見えてくる。それから小波さんみたいにね、本当にこう動いて住んでみたら結婚もできて子供も生まれちゃったまさになんか本当にこう動いてるやってみるっていうことがここで面白いんだよっていうことが見えてくるわけですよね。だから、まあ、あの本当に建築界というか建築周りってそういう実は楽しさに満ちていて、なんかこうなんとなくね、組織の話とかあれとか表面上の話聞くと、あるいは活字メディアの表面上のところグラビア写真とか、まあ、グラビア写真、綺麗な建築写真ですねとか、なんとなく、まあ、お決まりの公式の説明文なんか見てるとなんかあんまり面白くないんですけど、まあ、ただ実際にはその裏にはすごい面白さがたくさんあって、でそういうふうに、まあ、実際には動いたりやったり喋ったりしてることの、建築っていうのはもうすごいその楽しいものに満ちてるというか、楽しい部分がゴロゴロしてるっていう、そういうのは裏、まあ、僕は表だと思うんですけど、そういうところのなんか楽しさみたいなことを表出させるメディアが建築ラジオだったんじゃないかなと 思うんですね。ですからこの本を見てもやっぱり、まあ、もちろんこれは活字になってるんで、多少やっぱり活字的に加工はしてますけども、それでもやっぱりあのいろんな建築のなり方ってあるんだなとか、建築って今考えてるこんな狭いところの世界だけじゃないんだなとか、映画も建築なんだなとか、あるいはこういう建築家も肉声がこうなんだなとか、なんかやっぱりその建築と思ってる楽しさに満ちてるっていう、それ意外性に満ちてるそういうことの面白さがなんか建築ラジオであって、それがそのここ最近のまあなんかこう問題なく見える社会の方が本当なのか、実はその奥でもっともっと自分で変えて歴史の領域が動ける領域が広がってるっていうのは本当なのかっていうのは、やっぱり後者が今のリアルワールドだということが何となく確認できる場が建築ラジオであり、今日のもそういう場なんじゃないかなというふうに思いました。はい、以上です。
順番にお願いします。
はい、松田です。今日はですね、ちょっと遅れて、来てしまいました。本当に申し訳ありません。ちょっとこれはですね、今日もともと初めからこの時間ぐらいに到着ということにはなっていまして、すいません、ちょっと別件といろいろと重なっていまして、で今日は友人の結婚式が そういえばその、今日はですね、五十嵐さんもまだ来られた、南さんも実は先ほど来られたという話も聞きまして、ちょっと本当にゲストの前に大変申し訳ないんですけども、建築ラジオが始まったっていうのも、実はこういうなんというかいろんな忙しさがですね、一つの原因にもなってきてたっていうのがありまして、多分建築ラジオを始めた時に、7年前僕が30代前半で、その時五十嵐さんが40前後ぐらい、南君もそれぐらいだと思うんですけども、その頃やっぱりいろいろ忙しくなるんですね。で特に五十嵐さんとかは原稿をいろんな雑誌で書かれているので、そうするとその原稿とかを書く時間がもうどんどんどんどんなくなってくると。建築の設計は同時進行でいろんな形で、まあ、スタッフがいれば進められますけども、文章を書くっていうのはなかなか一人で進めるのは大変なので、皆さんがやっぱり言っていたのは、原稿を書くっていうのはやっぱりどうしても人に渡せないことなので、そうすると、原稿を書く時間がないと。で同時にメディアも少なくなってきたと。皆さん多分学生の皆さんあんまり知らないかもしれないですけども、2000年より以前はもっとたくさん建築の雑誌がありました。SD とか天ぷらさんとか、まあ、建築関係の雑誌がいろいろあったのが建築文化とかどんどんなくなってきたんですね。でそれがやっぱり一つのきっかけで、じゃあ、まあ、発表するメディアが少なくなっている、でかつ原稿を書く時間が なくなってきている、どうしたらいいかなっていう時に五十嵐さん目をつけたのがその、まあ、建築ラジオかな、インターネットラジオですね。当時ポッドキャストっていうのが流行ってきていて、でそのインターネットでラジオを聴けるっていう話が僕もその時五十嵐さんから言って初めて知ったんですけども、ですから先ほど坂田先生からもラジオっていう話があって、僕もやっぱりびっくりしたんです。ただインターネットのラジオっていうのはちょっとやっぱり、電波ラジオとは違っていて、先ほどお話がありましたように、どんどん残っていく、ある意味アーカイブされる、形のラジオです。で、それをやってみようというところから建築系ラジオが始まって、実は建築系ラジオの発端に関してはこの本の中にかなり詳しく書いてあるので、それを読んでいただければと思いますが、いくつかポイントを挙げておくと、まあ、やっぱり忙しくなってきた時にどうやってメッセージを伝えるか、原稿を書けないけど言葉だったら早いじゃないか、で、IC レコーダー一つあるとどんどん、そこで収録ができると。例えば20分かけて喋ることっていうのは、多分20分だとどれぐらいですかね、6000字分ぐらい、1分300字だとするとそれぐらいあるんですけども、それ原稿で書こうと思ったら絶対20分で書けない、何日もかかると思います。でそれがなんか一気に書けるっていうのは、書けるというか喋れるっていうのは、建築ラジオが全然その話す書く言葉と話す言葉の違いを、なんていうかメディア化したところかなと思っています。あと飲み屋で実は話した内容を、公開しようっていうのがあります。実は僕は特にですけども、飲み屋で建築を勉強したっていう感じがあって、いろんな人の話を聞くんですよ。今の皆さんなかなかどっか飲みに二次会行こうとか言うとみんな行かないですけども、絶対行ってください。そうなんだけども、そこで二次会に行って初めて直接、いろんな人の話ができるので、 それをまあね、それは多分会社のに入っても最近の風潮としては飲み会とかめんどくさいってことだと思いますけども、そこが実はチャンス で僕はそこでほとんど建築を勉強したんじゃないかな、いろんな人から、聞いて覚えました。でそれがすごく大きい。でそういう飲み屋で話される言葉を、表に出そうと、要するにその教科書に書いてない、それこそ言えない言葉もいっぱいあるんですけど、それを表に出そうっていうのもありました。もう一つは本を読まなくなっていると、まあ、僕も上の世代、南さんとか井川さん世代に比べると随分本を読まなくて不勉強だなと、それこそ坂田先生、杉浦先生の世代から見ると本当に本を読まなくていけないなと思ってるんですけども、僕から見てもさらに下の世代はどうもやっぱりこれなんていうか繰り言じゃないんですけれども、本を読んでるようになかなか思えない、言葉は通じないんですね。なかなか特に今日、うちの大学の1年生に来てもらってますけども、なかなか通じる言葉がないと、同じ日本語なのに共通の言葉がなくなってる。で、だけど本読まないときに聞くのならできるんじゃないか、耳からだと意外に難しい言葉も入っていくはずなんです。でもう一つはあと山田浩二さんっていう人の存在があって、これも皆さん多分知らないと思いますけども、建築家です。倉方さん多分世代的には同じくらいの、建築家だったんです。ところが山浩二さんの建築家ラジオを始めて、1年ぐらいで亡くなってしまいました。本当に残念ながら。で、その山田浩二さんが この方がまたですね、すごい建築家で、これももし今まで話が出てないんですかね、出てないとしたら言っておかないといけないんですけども、破天荒な建築家です。で、もともとというか設計事務所出た後にホストクラブに行ってホストをやっていた。でホストをやってそこから建築家になったという、多分僕が知るから本当に唯一の人です。で和芸がものすごい達者です。作る建築も面白いです。本当にもう全て緑でできた色の使い方とか、やっぱりこれ他の人絶対やらないという。だけど例えば茶室に非常に詳しくって、なんていうか山田さん、ダンボールで茶室を作ったりとかそういうこともやってたんですけども、いろんなことに、長けていた人でした。CADの本も書いていたり。でその山田さんがいたことが、なんていうか言葉を、使って何かやろうって発端だったと思うんです。まあ、こういういろんな偶然があってですね、建築系ラジオっていうのがスタートして、で、今僕はですね、それが数年経って大学にいるんですけども、今思うのは建築系ラジオは、今もう一回ですね、学部の学生に聞いてほしいな。なんでかというと、随分アーカイブが溜まってきたんですね。もう900本ぐらいですか。それぐらい1000本近くあると思います。で、建築系ラジオって最初作ることに一生懸命で、20分ぐらいの番組がですね、やっぱり6、7、8年で1000本近く溜まって、今度は、それこそこれ作ることから使うことも考えないといけないな。うまく使えばですね、すごいいろんなことが聞けるはずです、わかるはずです。で一応ホームページにタグがあるので、そのタグをクリックすると同じような関連のものがいっぱい出てくるので、なんていうか使うことによってより面白さが出てくるはずです。なんていうか過去のいろんな恥ずかしい話もたくさん入っているので、まあ、学生の皆さんはちょっと見てみてください。で今 その学生の皆さんに、なんていうかこのなんていうか存在がまず知られてないのはちょっと残念で、まあ、聞いてみるといろんな面白さが発見できると思います。あとですね、最後に、あ、そうか、先ほど倉田さんがおっしゃっていた、建築系ラジオとなんか関連があることで、今の学生はなんか問題のなさを、求めているというようなのは僕もすごく思ってまして、ですね、建築系ラジオはですね、数々の炎上事件を起こしてきました。こたつ問題とか出会い系カフェ問題とか、まあ、山田浩二さんの存在そのものもそうですし、実はこれもそうですね、建築女子批判、石川周辺多いのありますけども、これ問題があって前半だけ出て後半が出ないまま終わってるっていう相当まずい発言がいろいろあったりしたはずなんですが、あとラブホテルになんかの話をして、実はその中に、入っていったりとか、いろんなことが本当にあります。で、そういうなんか問題と皆さんが、もしかしたら学生の皆さんが心配しているようなことを全部なんとか乗り越えてきたというか、別にそんなにいいじゃないっていうようなスタンスで、建築系ラジオは今までやってきたのかなと思います。最近僕読んだ論考の中ですごく面白かったのは、千葉雅也さんという哲学者の、 あのアンチビリエンスって本があるんですが、あれがやっぱりなんか建築系ラジオとちょっと共感するものがあって、エビエンス、要するにそのこれはこうじゃないといけない、正しいことを求めるっていうのをある意味全部吹っ飛ばせと、そんなことだと息が詰まってしまうんじゃないかっていうのがあって、まあ、これについてはまたあの実は別のところで原稿を書いたので読んでみてもらえればと思いますけど、教科書批判っていうのを書いたんですけど、まあ、あの建築系ラジオがなんていうか、既存のメディアと全然違う軸で走り、始めてきているということをちょっと今の皆さんに知っておいてもらえればと思います。じゃあここから以上で、じゃ
あどうも、みなみです。もうあの倉方さんと松田君が結構いろんなことを話してくれたので、別に僕から何も話すことはないですけど、本当に今日お忙しいのゲストの皆さんいろいろ話してくれたんです。僕はあのこのさっき坂口さんがあのいろいろ紹介されていたこの建築プレゼンのグラフデザインっていうのが、やっぱりこの本なかなかいいなと思って早速研究室で買おうと思ったんですけどてか今すぐどっかで買いたいなと思いましたけども、まあ、たまたまですねこのあの本あの著者に並べているこの中野武雄さんはですね、あの、まあ、僕と五十嵐さんが一緒に出した本のグラフィックデザインをやってくれてて、あのリム・コラーズは何を変えたのかっていう本が鹿島出版からちょうど出てるんですけども、あの、まあ、そのデザインをやってくれた方なんですよね。でそのあの僕その川尻さん、この編集をやられている鹿島出版の川尻さんとは昔一緒にあのドラバースっていう本を書いたんですけども、まあ、その中であの小説を書いてるんですね。でその小説をラジオドラマにしてここでも流してますので、もし皆さん関心があったらぜひ聞いてもらいたいなっていう、まあ、自己宣伝なんですね。あとここにあの研究室の本をちょっとこう持ってきてる、今日はあの研究室のゼミ生も来てるので、今日来てる方々にはあのうちの研究室の本を皆さんに全員あの差し上げたいなと思いますね。で僕はあの、まあ、松田君は結構もう偉くなっちゃったからすごく偉そうになんか学生が今の学生の本だって言ってるんですけど、そういうことじゃないけど僕はそんな偉そうに言えないっていうか、まずですねあのまあ、松田君がそれ言ってくれたけど、僕も正直言って今あんまり本読まないです。読めない、あのもう時代もそうなっちゃってるし、あのものすごくたくさん本を読んでるクレーサーさんが後ろにいますけど、あの、まあ、僕も昔はですねあのクレーサーさんとかその坂口さん本じゃないですけど、まあ、何とか一生懸命本読んでて、まあ、1日に1冊本を読むっていうふうに自分で目標立ったことがあるんですね、まあ、2週間で挫折しましたけど、やっぱなかなか難しい、毎日読むので、まあ、だけど、まあ、僕なんかそんなにたくさん本読んでないけど、それでもまあ昔は年に100冊ぐらい読んでたんです、なんとか100冊ぐらい。でも今僕振り返ってみたら、まあ月に 2,3 冊多分そんなもんだと思いますね、まあ、仕事で実務で読む本はちょっと別だから、それを除いたらまあ月に 2,3 冊ぐらいで、まあ、それが多いかどうかっていうのはこれまた難しいところで、僕はあの大学の研究でですね半年間イスタンブールに行っていたんですけども、例えばトルコ人はですね、どのぐらい年に本読むかっていう、まあ、統計が一応出てるんですね。そどのぐらい読むかです皆さん、まあ、日本人がどのぐらい読むか僕知らないですけど、トルコ人が年間に、何冊ぐらい本読むか、ね、どう思います、近藤君どう思う何冊ぐらい本読むか
10冊ぐらい、
ね、どう思われ、どう思われますか10年で1冊なんですよ、10年で1冊平均して10年で1冊、まあ、もちろんこれはねデータの取り方にもよるから、それからアバウトなデータだけど、まあ、実際イスタンブールで暮らしてみるとみんな本読んでない、みんなそのカフェに入ってチャイ飲んで猫にちょっかい出してるそれもう毎日、それ本当にもう誰も本読んでないし、もう日本人の方が圧倒的に本読んでる、だけどみんな幸せそうなんですよね。だから別に僕はそのね、まあ、たまたまこの本はまあ確かに読んでほしいですけど、これせっかく出たしあの一生懸命作ったので読んでほしいですけど、なんか偉そうに本読めっていう立場にはないよ僕は。だって自分も本読んでないし、まあ要するにそのいろんな建築家とか大人は大体過去の遺産で食っていくわけですよね。で一生懸命本読んで勉強したら、まあ、その遺産でまあ10年ぐらいは持つかもしれない、10年ぐらいはその賞味期限があるっていうか、それで食っていけるっていうか、あのその先はよくわからないんですけど、で例えばねその、まあ、ちょっと五十嵐さん来るまでちょっとだけ喋らせてもらうんですけど、そのショーペンハウエルがその読書についてっていう本を出してて、本読むだって書いてあるわけですよ。本を読むっていうことは時間の無駄だと、人のね言ってることで何かを考えるっていうことは自分で考える力を失っていくと、できるだけ人生の無駄を省くために本を読むなって書いてるわけですよね、ショーペンハウエル。僕は本ショーペンハウエルの本たくさん読みましたけど、あのほとんど全部読みましたけども、 でその一方でそのイスタンブールにいるとね、その平均して10年に1冊しか本を読まない人たちが幸せそうに暮らしてると。そうするとね、まあ半分的に言うと、もしかしたら本読まない方がいいかもしれないんですよ、人生においては。だからこれはね、別に本読めばいいってもんじゃない。それになんかこう、まあ、僕は昔西谷修さんっていうなんかね、あの戦争論出してるね哲学者がいる勉強会に出ててね、で直接聞いたんですよ、その哲学者の人に。やっぱりその哲学の本って人生において読んだ方がいいんですかねって聞いたら、僕もその時大学院生ですけど、別にそんなことないよと。別にね、読みたくなかったら無理して読まなくていいし、それ読んだら幸せになるってもんでもないし、あのそれどっちがいいかってことは一概に言えない、ね。まあ、プラグマティックにその例えば一級建築士二級建築受けるためにその勉強するための本っていうのは絶対必要だから、それはもう例えば建築家になりたいとか設計士になりたい人は絶対読まないといけないです。読まなかったら試験通らないし。だけどもその教養としてね、その要するに今日本の大学っていうのはその文系学部をなくす云々っていう話が出てるじゃないですか。それ教養として読むべきかどうかっていう本に関しては、それがあのこうすべきだっていうマストの、 あの事象っていうのはないんですよね。それはそのそんな先生がそういうふうに言ったとしてもね、別に読みたくなかったら読まなければいいわけだし、それをこうすべきだっていうことはね誰にも言えないと思うんですよね。だからその、まあ、これはね皆さんがどのぐらい本を読んでるか僕は知りませんけども、あの、まあ、本を読むべきだっていう言葉に対して一度 その、まあ、それを括弧に入れて、あの自分が本当に本を読むかどうかっていうことは、まあ、一回考えるって見る意味はあるんじゃないかなと思いますね。だからまあそのきっかけとして、まあ、逆に最初にこの本を読んでもらったらいいかもしれないとか一応そういうふうなことで話をしたいと思います。